2020カウントダウンのコーナーです。東京2020大会オリンピックまであと382日、パラリンピックまであと414日となりました。さあ、今日1日目、月曜日はですね、なんと強化対象選手ということで、もう藤沢で注目されているセーリングの選手にお話を伺っていきます。深澤絵里選手です。深澤選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナー、やっとセーリングの選手が登場ということで、とってもですね、嬉しいんですけれども、まず深澤選手のご出身、所属など、ご紹介をいただけますでしょうか。
はい。富士通株式会社所属の深澤絵里です。はい、神奈川県藤沢市、片瀬海岸出身です。
地元なんですね。
そうですね。はい。
地元の選手ということで、とっても注目されているんですけれども、今まで数々の大会、いろんな経験されてきたと思うんですけれども、印象深かった大会とか、大会について少し経歴ご紹介いただけますか？
はい。まあ、ヨットを始めて、中学校3年生の時にアジア大会に出場させてもらって、まあその大会を機に今の自分があるっていう感じなんですけど、そこからアジア大会に出場して、でまあ高校生でも世界選手権の方に出場させていただいて、前回のオリンピックの時はリオの選考会の方も参加させていただいて、全日本も2連覇を去年、一昨年にしましたね。
はい、素晴らしい経歴をお持ちで、そして今中学校の時にもジュニア選手権に出てるという話がありましたけれども、はい、ということで深澤選手、数々の大会に出ていらっしゃいますけれども、はい、いつからこのヨットを始めたんでしょうか？
小学校3年生の時から始めましたね。
かなり小さい時だなと思ってちょっと今びっくりしたんですけれども、はい、この小学校3年生の時に始めたきっかけってどういったところからだったんですか？
ま、家が海のそばだったので、はい、まあ、マリンスポーツをやらせたいっていうことから、じゃあマリンスポーツって何があるのって言った時に、まあ、普通の人がしてるのはサーフィンとかだと思うんですけど、たまたま姉のお友達がヨットをやってて、じゃあそのままマリンスポーツヨットやってみようか、じゃあヨットの体験会が江ノ島であるよねっていう感じで、うん、じゃあ体験会行ってみようかって言ってたら、まあ、気づいたらやってたっていう感じですね。
そうですか。はい。そのヨットに乗るまでやっぱ海で遊ぶこととかって深澤選手多かったんですか？
そうですね、まあ、もう歩いて5分とかに海があるんで、うん、やっぱ海は常に近くにありましたね。
そうなんですね。はい。なんとなくこう海って広くて怖くないのかなって思ったり、ね、ヨットの感覚ってどんな感じなのかなっていうところをですね、はい、やっぱりこう興味深くなるわけなんですけれども、小学校3年生の時にヨットを始めて、周りにそうヨットをやっている友達っていらっしゃいました？
いや、いなかったですね。まあでもクラブチームに所属してたので、うん、まあ同年代だったり、下の子とか上の人とかは友達っていう感じではいたんですけど、じゃあ身近にいたかっていうと、まあいなかったですね。
もう寄ってる気本当長くなりましたけれども、今日はですね、その深澤選手を通して皆さんにこのセーリング、ヨットに対してね、いろんなこう知識とで情報を得ていきたいなと思うんですけれども、はい、今、主な活動場所とか練習場所って深澤選手はどこになるんでしょうか？
江ノ島でずっと練習してますね。
江ノ島のどの辺なんですか？
江ノ島のヨットハーバーの中なんで、はい、本当一番奥っていうんですかね。そこでずっと練習してます。
あ、そこにいらっしゃるんですか、
ね、はい。
あ、そうですか。じゃ本当にもう地元で生まれ育って、で、地元でずっと練習をされて、この江ノ島でセーリングの大会がね、行われているんですが、はい、実際にその練習、セーリングの選手ってどんな練習をするんですか？
大体朝まあ集合して、そこから準備をまあ1時間だったり1時間ちょっとした後、最近は1チームだけで練習するんじゃなくて、2チームだったり3チームでみんなで一緒に海に出て、最初はウォーミングアップみたいなことをして、で、その後はもうそのコース、レース練習を大体しますね。で、もう朝出たらお昼上がらずに、長い時だともう夕方まで練習したりして、もう一日海にいて練習してます。
そうですよね、はい、ちょっと気になるところ、天候ってやっぱ左右するのかなと思うんですけれども、練習するときもやっぱりそういうのも見て練習
出る
んですか？
そうですね、まあ、前の日だったり前日の朝とかに、はい、まあ、確認はするんですけど、はい、まあ、そこまでその練習しないっていうことがあんまりないんで、台風とかみたいに風が強かったりすると練習しなかったり、まあ、雷とかは練習しないんですけど、まあ、雨だったり雪だったりとかも練習するんで。
え、あ、そうなんですか。雪の日も確かにありますけれども、そういった時もそういうのは関係なく
そうですね、関係なく練習してますね。
そうなんですね。で、結構その体力も必要かなと思うんですけれども、はい、自分で気をつけているトレーニングとかってありますか？
やっぱこう期間を空けずに、例えば1時間でも30分でもいいから運動をするようにはしてますね。
じゃあもう常に練習をされている感じなんですね、はい、
そうですね。
そうだ、1年を通してずっとやってるってことですもんね。
そうですね
もうちょっとねびっくりしてしまったんですけれども、雪の日でも雨の日でもということで、ね、環境が良ければ海に出てるといったお話が聞けたんですけれども、はい、深澤選手にとって江ノ島本当に身近な海だと思うんですけれども、そして東京2020大会のセーリングの競技会場になりましたが、この江ノ島の海って深澤選手からとってどんな海になりますか？
やっぱこう自分が、まあ、ずっとそこで練習してきて、はい、でもう気づいたらそこにいた場所なんで、もうなんか自分を育ててくれた場所っていうか江ノ島は、うん、でもやっぱ江ノ島の海ってすごい特徴的で少し、うん、で他の海とは違うところがあって、はい、そこでずっとちっちゃい頃から練習してきてるんで、うん、すごい慣れてる部分はありますし、そうです
ね、もう気がついたらもう江ノ島の海にいたみたいなね、そんな感じなのかなと思うんですけれども、競技会場になったっていうことで、やっぱり一層こう気持ちって強くなったりしますか？
なりましたね。リオのオリンピックが終わった後に、はい、東京があるって言って、江ノ島でやるってなった時は、うん、やっぱ自分のホームポイントだし、うん、やっぱそこで育ってきたんで、すごく嬉しくて、やっぱこれは絶対出たいなっていうふうには、うん、思いは強くなりました
ね。そうですよね、はい、本当に私たちも本当に期待をしている、ね、選手の一人になってるんですけれども種目についてご紹介していただきたいんですけれども、はい、深澤選手がこう挑んでいる種目、はい、どういったものになるのか、セーリングを知らない人たちに向けてもちょっとですね噛み砕いてご紹介いただけますか？
私がやっている種目はナクラ17級という種目に乗ってます。男性と女性のペアで一つの船に乗ってやる種目なんですけど、東京オリンピックからちょっと船を改良して採用された種目であって、セーリングの中で一番スピードが出る種目、まあ、一番スピードが出て一番危険な種目になってますね。
そうなんですね、はい、速さがすごいってスピードが出るってお話がありましたけれども、実際どれぐらいの速さ出るんでしょうか？
マックススピードで50キロほど出ますね、
はい、ヨットってことで海の上でその速さですもんね。
そうですね、
ちょっとどんな感じのスピード感なのかっていうのがちょっと想像できないぐらいなんですけれども、そのスピードにちょっと魅了されてるんですね。
そうですね、やっぱ50キロって言っても大会にするとやっぱりもう少しあるので、
あ、やっぱり
それがやっぱ楽しいですね、
うんうん、そうですか。これを選んだっていうのは何かあるんですか、理由とか？
まあ、この種目は普通のヨットと違って船がこう海の上を浮き上がるんですね。でそれがやっぱ、まあ、魅力というか、スピードがあって、まあ、危険なところが、まあ、魅力で、で、ちょっと、まあ、種目展開したっていう感じですね。
あ、そうなんですね。はい。今までは逆にどういったご種目をやってこられたんですか？
今までも、まあ、スピードにある種目をやってきたんですけど、はい、やっぱ、浮かび上がる船とかはなくて、うん、まあ、今回が初めてなので、はい、でも、まあ、スピードにある種目はずっとやってきてて、うん、やっぱそのまま多分延長戦でやっぱスピードのある種目をやりたいって言って、でまあ今までは女子チームでペアでやってたんですけど、はい、まあ、なかなか今女子がいないっていう現状がセーリング界でもあって、はい、なのでまあ今回はちょっと男性ペアとやるっていう感じですね、
うん、浮き上がるということで、はい、こういったちょっとした知識を私たちも得ることができると、はい、見てて楽しみ方とかねそういったヨットがあるんだということで、皆さんに一つちょっとね知識ということで深澤選手からですね教えていただくことができました。もう本当に小学生からねヨットを乗っていて江ノ島の海ねこう身近に感じているという話を伺ったんですけれども、まあ、ずっとやってきたこのセーリング、深澤選手にとって、まあ、魅力というか好きなところどんなところですか？
やっぱ自然と一体になれる、まあ、例えば環境が良くても悪くてもやっぱ一番に自然を感じられるスポーツなのかなと思って、でやっぱ海に出たら自分たちで、まあ、どうにかするしかない、でも誰もいない海で例えば練習することもあるし、そういうなんかこう落ち着くというか自然しかないんで、うん、もうなんか何も自分を遮るものがなくなるんで、すごいやっぱ心がすっきりするというか、やっぱそういうのがセーリングの魅力かなと思ってますね。
なんかちょっと話を聞いてて乗ってみたくもなりますね。そうですか。まあ、その魅力に取りつかれて、ね、はい、ここまで、ね、頑張ってこられたと思うんですけれども、このセーリング、ちょっと知らない方、はい、ヨットってやっぱ乗ったことがないなという方に対して、こうどこに注目してほしいなと思いますか？その楽しむためのポイントについてもご紹介いただけますか？
もう本当に多分ミネヨットっていうのが、どういうふうに多分やっていくかっていうのもわからないと思ってて。で、ヨットってその、コース、V を回るんだよっていうことを、まずまあ知ってもらいたくて。で、V を回って成績がついて、でも、その1回だけじゃないんだよっていうことを、まあその何日間も通して、最後成績がつく。で、最後には、選ばれた10艇しか出れないレースがあるんだよっていうことを、やっぱ知ってもらいたいです。
本当にルールを知るとより一層楽しくなりますよね、はい、そういったところを皆さんちょっとね頭に入れていただいて、これからの大会もね楽しみに行っていただきたいと思います、はい、さあ皆さんにですね深澤選手の声を届けることができてとっても嬉しい時間になっているんですけれども、おしまいにですね、まあ、東京2020大会、まあ、注目をしているところでありますけれども、リスナーの皆さんに深澤選手からですねメッセージいただけますでしょうか？
まあ夏に大会があるっていうこともあって、はい、やっぱ海っていうところに、まあみんな来ると思うんですね。で、やっぱ海って来やすい場所でもあると思うんで、ぜひやっぱ近くまで来て、その暑さをやっぱみんなに感じてほしいなっていうのはあります。
本当にこうね、選手の声を皆さんに届けることによって、しかもこの藤沢出身の選手が、ね、はい、期待、注目をされている選手がいるということで、深澤選手のことをぜひこれからも注目して応援していっていただきたいと思います。これからも皆さんを感動させるような、はい、成績期待しておりますので、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日はですね、セーリングの選手ということで、なんと小学校3年生からヨットをスタートさせましたよという地元の江ノ島の海で練習を行っています深澤恵里選手に登場していただきました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。